早速ですけれども。
はいはい。
うん、ドラクエ3回。
はいはい、
取り上げた際。
はい。
リスナーさんからね、私も挑戦してますっていうツイッターでコメントあったのは、皆さんもご存知かもしれませんけれども。ということで、報告いただいております。
はいはい。
改めまして、青水ひれんさんどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
ドラゴンクエスト3、勇者ぼっち縛り、ゾウが倒しました。
おめでとうございます。
勇者一人は寂しい、
うん、
辛い、
うん、
苦しい、
うん、
でも楽しかった、
うん、
遅くまで見てくれた皆様ありがとう。
お
最後はゾーマの MP 枯渇させてやったぜ、へへへと。
長く戦ったね。
はい、たっさん俺もクリアしましたぞー、
う
ん、っていうのを、
ね、
ツイッターでツイートいただいております。うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
たっさんがね、一人でなぜかゾーマまで倒しに行くっていう挑戦をやってましたけれども。
やりましたね。
感想としてどうだったんでしょうね。
ね。
ね、VTuber の方なんですけれども。
はい。
ちょっと拝見させていただいてはいたんですけれども。
おうおうおう。
改めてドラクエってさ、結構そのロープレイのシステム上で言ったらシンプルなんだよね。属性別の魔法を打ったとしても、なんか、この呪文は効かないとかっていうのが実際あんまなかったりしたじゃない。だから、基本的にダメージを与えるし、食らうし。
そうね。
みたいな感じのさ、ものだから、なんか結構俺先読みが結構しやすいなっていう感じのロープレイだとも思ってる節があってさ。
ほうほうほうほう。
2ターン3ターン先を見てしまうとさ、あ、もうこれ勝てねえよってなったりするのも結構思いやすいかなっていうのはあるのよね。
なるほど。
ということで、でもそれで一人旅をやるってなったらさ、もう、どっちかって言ったらもう不利な要件めっちゃあるような気がしてくるんだよね。
あ、まあね。
そう。だから、すごいやってて、やるんじゃなかったとかって思われたりしてないかなっていうのもあるし。
途中思ったかもね。
あ、あるかね。
もしかしたら。
ちなみにじゃあ一番最初に挑戦したあなたはどうだったんですか、
うん、はい、俺はやらなきゃよかったって思うことはなかったね。
あ、そうなんだ。うん、
常時楽しかったです。
あ、すげえな。と、うん、いうことはじゃあひねんさんもそういうふうに思われた可能性はあるってことですよね。
だといいね。
はい。ということで、ゾーマまで倒したということは
ね。
まだね、残ってますからね。うん、
その先いや、その先はきついと思うよ、かなり。
わかった。
うん。
じゃあ特例として、
おう。
遊び人二人まで加入することを許可するから。
足手まといじゃねえかよ。
足手まといって言うなよ。
あいつらレベル上がれば上がるほど自由になってくだろうが。
お前、賢者になれるんだぞ、すぐ。
いや、なっちゃダメなんじゃ、でも。
後にすぐ賢者になれるという特例を持ったキャラクターが二人入るという。
持ってるけど、今の言い方だとさ、うん、賢者にしちゃダメな感じでしょうよ。
ええ。
お。
あ？おってなんだよ。いやいやいやいや、うん、まあ、ということでね、その、自らね、そういう苦境を求めて旅するっていうのは、本当改めてね、俺は絶対そういうことできない人なんで。
う
ん、
あ、そう？
その、縛りプレイをするっていうこと自体に抵抗があるわけじゃないんだけど、
うん、
どっちかというと、それをやるには、それをやるだけのメリットがあるかないかを多分先に見ちゃうと思うんだよね。
ああ、なるほど。
そう。それをやることによって、クリアが何時間早くなりますみたいなさ。うん、
ああ。
っていうのが見えてるかどうかだと思うんだよね。
ほうほうほうほう。
ただただこれができませんってなった時に、
うん、
攻略するときにただただ妨げになってるっていうのを見てしまうとさ、マジかーって。俺なんか思っちゃいそうな予感するのよ。
そうか。
いや、だからその一番最初にタッサンが一人旅を始めましたって聞いたときに、
うん、
大丈夫かなって思ってたんだよね、本当に。
あ、そう。
そう、だからおひねんくんも始めてて、
うん、
えって思ったんだよ、最初、本当。
まさかね、やる人がいるとは思ってなかったけどね。
そうそうそう。まあでもそういう感じでね、私たちの番組を聞いていただいてて、
ね、
で、自分も挑戦しますって言ってやってくれる方、まあね、初めてではないですけれども、
うんうんうん、
実際こうやって報告とかいただいて大変嬉しい限りですね、本当に。
全くでございます。
はい、ということで、改めまして、ひねんくん、ご苦労様でした。
おめでとうございます。
はい、ということで、皆さんもね、ドラクエ3なんかいろいろ楽しみ方があるゲームだっていうのも番組内でも、言わせていただいておりますので、
はい、
ぜひそちらの方も、ご確認いただいた上で、お聞きいただきつつ、もし遊べるようなね、環境があるのであれば、ぜひ一度自分でね、楽しんでみていただけたらなと思っております。
うん、
ということで、番組情報や、アルファグッズなどのサービスは ALFA ラジオで検索お願いします。
それでは本日も開店いたします。
テレビゲームの中林。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。Welcome to the 改めまして中島貴文です。
小林達也です。さてこの番組は中島と小林の二人が古今東西新旧問わず今までに発売されたテレビゲームのおすすめ情報や今実際にプレイしての感想などを話していこうという番組でございます。
はい、175号店、こちらをご紹介いたします。
アルメロ、
オーストラリアが生んだボードゲームでございます。最後までお付き合いください。
はい、よろしく。
今やセルフプロデュースの時代、自分をアピールしたい、メディアの出演履歴を作りたい、トークスキルを身につけたい、そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは検索サイトで ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage. アルファ。
本当にね。
うん。
皆様から我々に挑戦してほしいっていうね、うん、おすすめのゲームとかたくさんいただいておりますけれども、うん、
ね。
その中から本日代表でこの方からのリクエストをご紹介したいと思います。
はい。では行きます。こちらお名前しばづけさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
中林のおかじいさん、たっさん、こんにちは。
はい。
以前、我々思ったよりベタなゲームやってないんですよね、とおっしゃっていたので、
うん、
ベタに好きなゲーム、ファイナルファンタジー5をリクエストします。
おお。
好きなジョブやアビリティで自分色のパーティーが組める名作ですよね。お二人のジョブやアビリティ構成がどうなるか、と思いつつ、なんとなく、この二人意外と似た構成になるんじゃないかなという気もするので、そのあたりも合わせて楽しみにさせていただきますということでございます。
はい、ありがとうございます、
う
ん、
ありがとうございます。
ファイナルファンタジー5はね、うん、俺事前情報込み込みで、
う
ん、週刊誌とかで情報とかねリアルタイムで見てたんですよ。
ああ、そうなんだ。
その中で、
うん、
バーサーカーにすごい惹かれたんだよね、当時の私は。
へ
ー。で、実際ゲーム内で FF5 のね、うん、中でバーサーカーになれるんですけど、うん、そのバーサーカーのフォルムとか見てて思って、うん、あ、これ使いたいって思ってジョブチェンジやってみたらさ、
うん、
まあ、あの、FF であるバーサクっていうのがね、要はバーサーカーの元になっている呪文なんだけどさ、
うん、
自分で命令できないっていう。
もう永久に戦い続ける。
そうそうそう、ただただ殴り続けるっていう、仕様を見て、
ね、
あ、使えないんだってなっちゃった。
慣れはするけど勝手に動くんだ。
そうってなっちゃって、
うん、
ちょっとなんか残念だなって思った気持ちはあった先のもあるんだよね。
あーはーはーはー。
で、俺これね、FF5 ね、自分でもやりたいっていうのがね、一個あるんですよ、理由は。
お
う。まだね、あの、な、強敵と言われてるね、
うん、
オメガとシンリュウいるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
俺、オメガはね、倒したんですよ。
うん。
シンリュウまだね、挑戦したことなくて、実は。
あ、そうなの？
そう。
ほら、じゃあこれを機会に。
そう、だから、シンリュウ討伐の旅はちょっとやりたいなと思って、ね。
おう、一人で。
マジで言ってる。え、君ドラクエ3でゾーマ一人でやったから。
いや、こっちを一人では大変じゃないか、かなり。
カジーは神竜一人で。
ああ、やるの。さすがですね。大丈夫かい、おじいちゃん。
むせたわ、お前。
おじいちゃん大丈夫かい。
わしゃな、昔々な、なんでや
なんだよ。なんで急に昔語り始めんだよ。は
い、まあ、ということで、ね、神竜っていうね、うん、すごいボスもいるっていうね、有名なソフトでもありますし。
そうですな。
挑戦という意味でやりたいなってのもちょっと思ったりしてますね。うん、他にもね、いろいろ縛りプレイやってるのもね、たくさんありますし、このゲーム。
ね
はい、ぜひ皆様ね、チェックしてみていただけたらなと思います。
はい。
はい、ということで、こちら今回ね、候補に入れさせていただきました。しばづけさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
その他ね、ツイッターの方で、みそらさん、トマトリさん、まゆもかさん、コロネコサンダルさん、他多数の方からリクエストいただいているんですけれども、ちょっとごめんなさい、ちょっと時間の関係でちょっと今回お名前だけさせていただきます。で、次回はね、エンディングでご紹介しますので、そちらお楽しみにということで。
はい。
本題行きましょうか。
行きますか。
ということで、今回のアルメロはボードゲームなんですけれども、
ですな、うん。
ボードゲームって、うちらの世代で言うと、
うん。
なんか有名なボードゲームっつったら、でも俺人生ゲームが一番やったのかなってイメージはあるんですよね。
俺モノポリかな。
モノポリってでも子供がやってルール覚えれる、うん、
いやーそれこそね、うん、大人とかとの中に混ざって、ざっくり説明聞きながらやってた感じかな。
うん、あーはいはいはいはいはいはい。うん、でももううちらの代で言ったらさ、ファミコンとスーファミって普通にあった時代ですから、
うんうん、
やっぱ桃鉄で多分みんなボードゲームに触れたって人もやっぱ多いと思うんですよ。
あー。
で、俺は、
関係で言ったらドカポンかな。
ああ、はいはいはい、言うよね。うん、あと、まあ、いただきストリート。
ああ、はいはいはい。
で、私の場合はちょっと後にね、年重ねていってカルドセプトっていうね、
うんうんうん、
ちょっと自分でデッキを組みながら、戦うボードゲームハマったんですけれども。で、ちょっとその時に今回ボードゲームに触れるにあたって、ちょっといろいろなことをね、思い出してたんですよ。
お
で、基本さ、自分たちが学校行ってた時ってさ、
うん、
ゲーム持ち込みって普通禁止だったじゃん。今も禁止だと思うのよ。
ああ、そうね。
でも今まあスマートフォンとかがあるからさ、うん、スマートフォン持ち込み禁止にしてる学校があるかどうかまではちょっとリサーチしてないんでわかんないんですけど、うん、スマートフォンで大体のことが解決できてしまう時代じゃないですか。
ねえ。
なんだけど、
うん、
うちらはだからその持ち込みをしてゲームっていうのはできなかったけど、
うんうん、
まあそのお昼休みとかに、
はい、
みんなでまあUNOやったりとか、
うん、
トランプやったりみたいなことはできてたんだよね。
お
ー。で、その中でなんか、カード飽きたよって言って俺、
うん、
将棋をね、ノート破いてね、
お
盤面作ってね、作ってね、友達と遊んでた覚えがあるんだよね。そう、だから自分で将棋の駒を紙でさ、切ってさ、封とかさ、書いて、遊んでたの。で、それもなんかなんだかんだちょっともう、将棋もなんか違うよなってなって、いろんなゲームを作ってたんだよ。
作ってた？
オリジナルで、なんかこういうルールのゲームあったらやってみたいと思わないみたいなことをやってた覚えがあるんだよ。
ほうほうほう。
まあ、ただ、結局実現に至ったっていうゲームなんてほとんどなくて。
あ、そうなの？
で、最終的に、俺が行ってた小学校って、
うん、
授業する教室の間に、プレイングルームっていうのがあって、
お
う
お
う、その学校側が用意してくれてる遊具で遊べるっていう室内の教室があったんだよね。
あ、そんなんあったんだ。
そう、その中で、ウノとトランプと、あと他なんかその本とかいっぱいあったんだけど、
うんうんうん、
それでは飽き足らず、なんか自分たちでゲームを作ったっていうので、なんか俺はなんか、こういうゲームあったら面白いのに、みたいな想像力をなんかそこで育ませてもらってたのかなっていう思い出があるんですよ。
そうなんだ。もともとあったゲームに手を加えていくではなくだ。
そうそうそうそう。なんかやってたんだよね。
すごいね。
そういう思い出ありません？なんかさ、こんなゲームあったらよくねみたいなことって話し合ったことみんなないのかな？
なんだろう、もともとあるゲームに、勝手なルールをどんどん足してって、
はいはいはい。
別なゲームに変わっていくっていうのはあったけど、
ああ、はいはいはい。
一から考えてってのはないな。
あ、そう。
うん。
で、ボール一つでさ、
うん、
キャッチボールする以外にも他にも遊び方なんて結構さ、あってさ、そのローカルルールのあるさ、その小学校でみんなが遊んでた遊びみたいなあったりしたやんか。
う
ん、
あ、それはあったね。うん。
そう。っていうさ、ローカルゲームの、なんか統計を取ってる人たちがやっぱいたりするのよね。
へー。
まあそういうのをなんか聞いてて、いや、ボードゲームってやっぱ、ね、今もテレビゲーム主流になってるから、アナログゲームで遊ぶっていうのは、むしろなんかそういう趣味を持ってる方たちみたいな感じのイメージを持っちゃうかもしれないけど、
うんうんうん、
これって自分たちで考えて遊ぶっていうにはすげえいいことだと思うんだよね。
あ、
という感じで、ちょっと昔の思い出話から始まりましたけど、アルメロはね、そういう思いがすげえ凝縮されてるゲームだなって思うんですよ。
あ、
はい。どのようなゲームなのかちょっとね、ルールからご説明させていただきたいなと思います。
テレビゲームの中林。
2015年1月22日に Steam にてアーリーアクセスで配信されたアルメロ。2014年4月にキックスターターを開始し、30日間で20万オーストラリアドルを集め開発がスタートしました。今作はボードゲームとカードゲームを融合させたような戦略がものを言う4人対戦型ボードゲームとなっております。ゲームスタジオリーグオブギーグスのデビュー作であり、特徴的な世界観と緻密なルールが売りで、知略と戦略が非常に重要になってきます。ゲーム内では、アルメロと呼ばれる王国に、狼、熊、ウサギやネズミなど、数多くの動物たちが暮らしており、ライオンが王様として国を統治しております。この国では、美しい景色の中に、罠や盗賊たちによる災いと、汚れと呼ばれる呪いがはびこっており、プレイヤーは各地に暮らしている部族の英雄の一人となり、次期王様となるため、クエストに挑戦し、計画的にトップに立つために操作していきます。舞台となるアルメロは、ランダムで形成された合計50マス以上のダイヤ型のマップの中心に、王が鎮座している宮殿があります。そしてプレイヤーのスタート地点は、東西南北に分かれた端っこが拠点で、一人一人順番に3歩分のアクションポイントと、ランダムでプレイ中に使えるカードを複数持った状態でゲームがスタート。大前提のルールに、まず王様は、汚れの影響で絶えず弱っていっており、 いつか必ず死亡してしまいます。王が死亡するまでに条件をいち早く満たしたプレイヤーの勝利となります。勝利条件は大きく分けて4つあり、1、各地に用意されたクエストをクリアしたり、ライバルを撃退することで得られる名誉ポイントを貯め、王の死亡時に一番ポイントを取得していること。2、各地で拾える精霊石と呼ばれるアイテムを4つ集め、宮殿にいる王様と接触すること。3、直接王様と対決し、相打ちにならずに王を倒すこと。4、プレイヤー自ら汚れを蓄積し、王様よりも呪いの力が強い状態で対決し勝つこと。以上の4つの中からどれか1つを満たせる条件を見つけることが勝利への道となります。ランダム性の強いデザインと、選べる英雄たちには特技が設定されており、自分の選んだ英雄含め都度立ち回りを考える必要がある点、そしてボードゲームならではのサイコロを使った運要素も用意されております。ローグのような何回やっても同じような状況が起こりにくいボードゲーム、アルメロはプレイステーション4、スイッチを含め簡易版としてスマートフォンでも遊べるようになっております。
テレビゲームの中林。
オリジナル短編小説を心を込めて朗読いたします。朗読なんで5分で聞けるオリジナルストーリー、各週木曜日ポッドキャストで配信中。ゆっくりと想像するひととき、いかがですか？
Try to the next stage アルファ。
ボードゲームやってるとさ、まず一番最初に、
うん、
ルールをどこまで理解できるのかって結構重要だと思うんだけど、
あ
で、ボードゲームってやっぱ結構数いろいろ出ててさ、
うん、
まず一番最初にルールを説明してくれる人がいて、それをやりながらまず一回試しにプレイするっていうのが多分セオリーだと思うのよ。
ああ、まずはね。
で、
うん、
今回みたいなテレビゲームだった場合は、
うん、
それをチュートリアルで教えてくれるじゃない、
うんうん。
だからやりながら覚えていけるっていうのはもちろんあると思うんだけど、うん、それでもアルメロは、俺が思った結論ね。
おう。
これ、アナログに落とし込むのは多分無理だなっていうのは思った。
わー、無理だな。
やるってやれないことないと思うんだけど、中でゲーム上必要な数値っていうのがいくつかあって。
うん。
それがだからその、名誉のポイントだったりとか、
うん、うん。
汚れって言われてる。まあ、自分が呪われてるか否かみたいな数値があって。
だったり、お金だったり、魔力だったりね。
と、うん、あと、自分が任意でキャラクターを選べるんですよ。狼だったりとか、うんうん、熊だったりとかっていうキャラクターが何人かいて、
うん、
そのキャラクターごとに設定されてる能力値があるんですよね。
そうね。
その初期の能力値の計算とかもあるから、
うん、
その自分のキャラクターが今どんだけの数値を持っているのかっていうのを多分アナログに落とし込もうとすると、多分そのカウンターみたいなものがないと多分計算できなくなっちゃうと思うんだよ。
そうね。結構管理しなきゃいけない数値がね、
うん、
多くて。
そう、うん。これはだから、アナログゲームっぽく、ちょっとスゴロクチックなゲームにはなっているけれども、
うん、
これはだからデジタルだからこそできるゲートだなっていうのはあったりするんだよね。
そうね。デジタルならではの、あとなんだっけ、バトルとかをしてるときってさ、
うん、
そのプレイヤーはバトル画面に移行するじゃない、
うん、
で、その他のプレイヤーってボードの盤面がまだ見えてる状態。
そうだね。
だからその間に、罠仕掛けておくとか、
うん
うん、なんだろう、バトル中の人には気づかれずに罠を置けるとかできるから、
そうそうそうそう
そう、うん、そういうのもやっぱデジタルならではなのかなと。
って思うから、これはだからアルメロってすごい個性的なゲームであるし、
うん、
で、ボードゲームっていうジャンルを、一番最初にだから俺アナログでもできるのかできないのかっていうことを最初に一回考えたんだよ。
ああ、なるほど。
だったらこれアナログかも面白そうだな、みたいなことをちょっと考えちゃってたんだけど、
うん、
これはデジタル初だなって思ったっていうのはあるよね。
やるとなるとね、うん、数値管理する別の人が必要かもしれない。
そう。
うん、
まあ、その話とかもね、ちょっと私のレポートの方で軽く触れさせていただいてますね。ちょっとここまででさせていただきますけど。いや、これはね、対戦相手が4人で固定されてるから、
うん、
だから知り合いとかと一緒に遊べるっていう環境ができたら、本当俺いつでも遊んでられるなって思う。
面白いね、これね。
そう。で、我々ちょっと PS4 版でやらせていただきまして、
うん、
で、ちょっとマッチングっていうものに関してね、
うん、
友達と一緒に遊ぶっていうモードがちょっと今のところ探しても出てこなかったんで、
ね。
なんで時間を決めて、
うん、
マッチング開始して、タイミングよく、 私とタッサンが一緒のフィールドで戦うみたいなのをね、
ね、
合わせてやらせていただいたんですけれども、うん、結構ね、盛り上がりましたね。
ねえ。
そう、私が特に何も活躍することがないまんま、なんか蓋開けてみたら王を倒して私が1位になって終わったみたいなね。
漁夫塗り的なね。
そうそうそう。
ものがあったりとかね。
でもこれってボードゲームやってるとあるんだけど、
ね、
一番最初に活躍ばっかしてると、
うん、
みんなはそれを足を引っ張って、要は自分が1位になろうとするっていう意識が湧くじゃない。
そう、だから、後でね、虎視眈々と狙ってたやつがうまくいくっていうのが。
そうそうそう。
あるんだよね。
まあ、っていうね、戦略の練り方とか。うん、まあもちろんね、俺とタッサン通話しながらやってたから、今何をやってるかっていうのは、まあ二人で若干他のプレイヤーと比べるとつぶさに分かってる場合もあったと思うんですよ。
ああ。
なんだけど、今、こういう状態なのか、みたいなさ、うん、っていうのを見ながら、俺、正直なところ、
うん、
ルールは、完全に理解したかどうかって言われると、案外多分そこまで理解できてなかった感もあったんだよ。だから、とりあえず今自分ができることを、この一歩で何ができるのかっていうのをすごい逆算してたんだよね、自分で。
うんうんうん、
本当に慣れてくると、相手が何をどう動くのかって先読みをした上で、それを妨害するなら妨害するために自分は何をするのかっていう逆算をしていくっていうのがなってくんだけど、俺なんかそこまで考えれなかったんだよ、正直。
わかる。
うん。だから今一番できる中で一番コスパのいい行動は何かっていうことをネットにやってたら、
うん、
なんか知らないうちに、あ、俺、オート戦えるってなって、で、オート戦って勝って、
うん、
あ、生き残った、あ、私1位だ、やったーで終わったっていう。
やった優勝。
一言で多分他のプレイヤーから見たら、
うん。
貝のね、戦いだったなって思われたと思うんだけど ね。
その辺はビギナーズラックってことでちょっと一つよろしくお願いしますよ。
みたいな感じで。で、これ一回のゲームも1時間ぐらいでできるゲームだったから、
うん、
何回もやり直してね、遊べたりするんですよ。
そうね。
という意味で、なんかその、ボードゲームっていう意味では、だから最初にルールを理解しないといけないから、うん、我々が話しているだけで言ったら、ちょっと正直理解しづらい部分もあると思うんですよ。
うん。
っていう感じで言うと、これスマホ版でね、ルールを知るというか、まあ、簡易版、実際のコンシューマーキーよりはちょっと機能が抑えられてるんだけど、うん、実際アルメロのルール、実際にゲームで遊べるっていうものがちゃんとあったりするので。
ね、とりあえず触ってみる分には全然それでね。
そう。
問題ないので。
と思うし、
うん、
ボードゲームって要は決められたルールをみんなでやりくりしていくから、
はい。
スタートラインってみんな一緒だからさ。
うんうん。
だからこそなんかその自分の戦略性もそうだし、
うん。
想像力みたいなものが、やっぱ広がりやすいなっていうのもあったりするんだよね。
ああ。
そう、そういうところで、だから今私はライオン、狼ですと。
はい。
この狼を、
うん。
じゃあ1位にするためには何をしたらいいのかみたいなところの戦略性とかさ。
うんうんうん。
で、相手ネズミとかウサギいるからさ。だから肉食獣だったらやっぱ草食動物狙いに行ったりみたいな遊び方をしたりも面白かったりすると思うんですよ。
うん。
そう、というところでね、想像力と私みたいなその UI 的なね、数学的な楽しみ方みたいなのもあったりするので。
うんうん。
そう、なんか楽しみ方はやっぱ皆様の、取り組み方によって変わると思いますね。ちょっとね。もし気になった方はぜひそのスマホで検索してみていただければ簡易版遊べると思いますので、ちょっとチェックしてみていただけたらなと思います。
テレビゲームの中林。
テレビゲームの歴史を遡っていくと、ファミコンが日本で発売されたのが1983年、アメリカでは1985年、オーストラリアでは1987年と言われております。それより前にもアタリなどを含めテレビゲームは存在していますが、一般家庭に広く普及されたことを考えると、諸外国と比較して日本のデジタルゲームの普及はかなり早いと言われております。アルメロを開発したリーグオブギーグスを立ち上げたオーストラリアでは、もちろん家庭用ゲーム機も親しまれている中、10年以上の開発実績のあるゲームメーカーは国内にあるスタジオの2割程度と言われており、ゲーム産業はまだまだ発展途上と言われています。以上、世界でのゲーム普及の歴史を調べた結果、日本を基準にすると海外ではアナログゲームの普及が長く続いており、多くのボードゲームが生まれていること、そしてより身近に触れている文化が多いことを知っていただければと思います。それを踏まえた上で、開発スタッフのインタビューで、アルメロはマジック・ザ・ギャザリングとファイナル・ファンタジー・タクティクスが出会った結果と答えており、アナログゲームとテレビゲームの融合を目指したことが伺えます。個人的な視点ですが、ボードゲーム、 いわゆるアナログでしか味わえない楽しさは必ずあると思います。では、あえてデジタルで遊ぶボードゲームの魅力とは何でしょうか？それは、定められたルールの共有と緻密な計算を自動で処理してくれる利便性にあると思います。対戦型のジャンルでは、反射神経や攻略法の確立などで腕前の差が生じるものもありますが、ボードゲームは基本的に運の要素を多く含んでおり、比較的初心者でも平等に遊べる利点があります。他作品の話なのでタイトルは伏せますが、あるスゴロク形式のボードゲームがファミコンで発売されたきっかけは、仲間内で遊んでいた自作のボードゲームのルールが細かくなりすぎて、スコア計算専用のポジションが必要になるも、それでも計算が追いつかなくなり、ならばファミコン用として開発してもらおうと企画し、商品として発売した結果、大ヒットした逸話があります。アルメロがこの例になるかは置いておいて、緻密な戦略と運が絡む作品であるのは間違いありません。アナログでは難しい要素を追加することでより深みを与えたゲームになっております。友人たちとネットを介して平等に楽しめるアルメロは、やればやるほど深みにはまる作品です。
肩に貼ったら肩こり解消しました。
パソコンに貼ったらバグがなくなりました。
このステッカーのおかげで恋人が。
ステッカー効果で家を買いました。
イエーイ。
テレビゲームの中林の番組公式ステッカー好評発売中。詳しい情報は ALFA ラジオで検索。
Try to the next stage アルファ。
この番組はアルファ公式サイト、ポッドキャストアプリ、Spotify、Amazon Music などでお聞きいただけます。当番組では皆様からのメッセージを募集しております。おすすめのゲームタイトルや質問、感想でもたわいのないお言葉でもお気軽に送ってください。メッセージの投稿は公式メールフォームや Twitter 公式アカウントへのダイレクトメール、もしくは Twitter のハッシュタグ、ローマ字で中林、またはテレビゲームの中林をつけてつぶやいてください。番組公式アドレスは nakabayashi@alpha-radio.com です。どしどしお待ちしております。というわけで次回176号店こちらでございます。
はい。
グノーシア。
はーい。
はい。
あれですね、一人で遊べる人狼ゲームですね。
はい。
でしたっけ、
うん、
こちらもね、リクエストいただいた方からメッセージをいただいておりますけれども、
はい、
他にもね、多数の方から、本当にいただいておりまして、本当にね、紹介できないのが大変心苦しいんですけれども、今後とも、たくさんのリクエストお待ちしております。その他にもね、今回アルメロを取り上げるにあたって、実際にね、一緒にプレイしたいからということで、ご参加いただきました、リサリサさん。
はい。
他にもね、リクエストいただきましたね。
うん。
リンゴ男爵さんから。ちょっとね、なんかタイミングが合わなくて、ちょっとマッチングはできなかったみたいな、ちょっと反応はいただいてるんですけれども。本当にね、何回も俺もタッサンも時間合わせて遊ばせていただきましたけど、うん、
ね。
何回も遊んでましたから、
ね。
本当に病みつきになるゲーム。であることは間違いございませんね。ぜひ皆さん気になった方はね、一度アルメロで検索してみていただけたらなと思っております。それでは今回はね、たっさんとたくさん遊びましたけれども、
ね、
今回は一人で人狼ゲームに立ち向かっていきたいと思います。はい、ということで、176号店はグノーシアで、お会いいたしましょう。お送りしたのは中島貴文と
小林達也でした。この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。